先ほどの話を通して、一番ですね、理解していただきたいことがある。それは何かというと、この先ほどのアジャセがですね、罪悪を作ってたんですね。アジャセが抱えていた最も重い罪悪は一体何か。アジャセはなぜあんなに苦しみ、なぜあんなに、お父さんを殺し、なぜあんなに非道なことをやってしまったのか。ね。アジャセの抱えていた最も重い罪悪とは何かなんです。何だと思います。最も重い罪悪。これでアジャセは悪いことをやりまくったんです。何でしょう。
そんなに悪いことって何やったの？
アジャセの、いいですか、一切の悪行は邪見を因となす。その邪見っていうのは誤解から来る。つまり、私たちが正しいと思って信じていることが最も重い罪悪なんです。そう。
だから正しいことを言ってくれても跳ねのけちゃう。
だからその間違ったことを信じているから仏教が聞けないし、間違ったことを信じているから罪悪を繰り返している。ね。そのアジャセの話を通してですね、アジャセは一番、どんな罪悪を、一番重い、アジャセが抱えていた、最も重い罪悪って何か。それは、今聞いている皆さんもですね、持ってる。強弱はあっても、持ってる。これが罪悪。わからないですよね。何が一番重い罪悪だと。
アジャセ自身が言ってた五逆罪はそれによってできた。
で、そうそうそうそうそう。
だからその原因だね。
そうそうそうそう。つまり私たちが非常にこう悪行ね、人を苦しめね、自分を苦しめね、そしてその報いによってもっと苦しむような種まきをしてしまう一番重い罪悪。うん、誤解ですからね。どんな誤解が私を一番罪悪を作らせてですよ、苦しませて周りの人も苦しませていくのか、
どういう誤解をしているか、
どういう誤解をしているか。そう、これが一番悪い、これが一番悪いっていうものがあるんです。こんな悪いことを皆さんは思ってる。間違いなく思ってる。もう強く強く思ってる。
自分は正しい？
いや違う。
違うね。
こんなもう仏教から見たら、こんなことを思ってるんですかと。そりゃあね、悪いですねっていう。なんだと思う。あるある。もう間違いなくある。ものすごく強くある。
どうしよう。
ものすごく強くある。それが苦しみを生み出してる。一切の悪行は邪険を言うと。ああ、本当に邪険だなぁと。
そのことは自分のことじゃないって。
そのことを聞くと、ああ、邪険だ。これでみんな苦しんでる。これでみんな悪いことをする。ね。人間なぜ悪いことをするのか。こんなことを考えているからですよ。こんなことを考えているからみんな悪いことをする。
思い通りになればみんな。
いや、そんなことじゃないです。違う。なんだと思います。ぜひね、今日はここを一つ、ああ、これは誤解だったんだと。 間違ってたなぁと、こういうふうに思って反省して書いていただきたい。で、自分の縁のある方にね、今日はこんな話を聞かせていただいたよ、ね、これは根本的な間違いなんだ、こんな風に思ってるのはね、良くないと教えてあげてほしいんです。さあ何かと、あまりにもね、もう信じられない言葉ですから、この後に何が悪いこと悪いこと
したらダメだ、
うん、そうですね、悪いことをしてはいけないと皆さん思ってるでしょ、罪悪です。
で、
こう思ってるんです。悪いことはしちゃいけないと思ってるでしょ、罪悪です。
それが罪悪、
罪悪です。
あ、そして
世間で
悪いことを してはいけないとかっこつけて
る、悪いことはしていけないと皆さん思ってますよね。これが仏教では罪悪というもの、この悪いことはしてはいけないっていう心、仏教では周到業と言います。この心によって全ての罪悪を、これから全ての、まあ最初の罪悪は違いますけど、すべての罪悪が生み出されていくんです。
悪いことをしてはいけないっていう。
仏教はこういう教えじゃないんです。こういう教えじゃない。悪いことはしてはいけないっていう教えじゃないんです。
それは世間一般でいう道徳的なもの。
これは皆さん信じてますよね。道徳として悪いことはしてはいけない。世間。この気持ちが強ければ強いほど悪いことをするんですよ。
隠れて
そうやるんです、うん、そう、この心が罪悪なんです。この心でみんな苦しんでる。悪いことはしてはいけないと思ってますよね。
悪いことをしても した悪いことを したってもいいじゃないかって、そんな、
いや、悪いことをしちゃっていいじゃないかっていうのは、うん、悪いことをしてはいけないって思ってるからそういう考えができるんです。悪いことはしちゃいけないっていうふうになるから、それに縛られたくないから悪いことをしてもいいんだっていう心が出てくるんであって、うん、悪いことはしてはいけないっていう気持ちがなければ悪いことをしてもいいんだっていう気持ちも起きてこない、うん悪いことはしてはいけないって思うから悪いことをしてもごまかすんです。言い訳をするんです。悪いことはしちゃいけないって思うから隠れてやるんです。
で、みんなはみんなそのことしないでしょ。
みんながみんなね、それはまあその強弱ですね。悪いことをしちゃいけないという気持ちが強ければ強いほどやるんです。その気持ちが弱ければ弱いほどやらない。
だって生まれてからさ、自分で物心ついたらまずこれだから、
悪いことはしちゃいけないって育てられましたよね。中等号です。
子供にもそうやって教えるよね。
子供もちゃんとそれに教えてろ。
なんでそんな悪いのつむけちゃうって話だ。
そうもう物心ついたらまずこれだから、
ね、悪いことはしちゃいけないっていうふうに育てられてますよね。これは仏教でいう中等法という罪悪なんです。みんなそう思ってます。
それを公然と作り続けてきた、してた、まあ
だから悪いことはしちゃいけないから、だから悪いことを人前ではしなくなる。ね。そう、人が見ていなかったら別にやってもいいですよね。
やっぱりダメでしょ。
いやいや、だってまあ両親の呵責がね、やっぱりこう、ね、出てきますよね。人が見ていなくてもやっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。そうすると心の中で言い訳が出てくる。でもこれはこうだから、こうだから。あ、そう、お金を借りただけなんだ。後で返せばいい。
それはちゃんと返さなきゃならない。
じゃあちゃんと返すつもりなんです。ちゃんと返すつもりだけど、今はあれもやらなくちゃいけなくて、これもやらなくちゃいけなくて、返せないだけで、ね、気持ちがないわけじゃない。ちょっと借りてるだけ。
それはダメだわ、それ
なの。ダメじゃない。僕は別に悪いことなんてしてないですよ。
だって一般から言ったらそんなものは全然ダメよ。
いやいや、悪いことし
てない。
一般、いや、私の中ではいいんです。有意識だもん、これ。有意識で言ってんだもん。私が悪いことだと決めなければ、認めなければ悪いことじゃないでしょ？ね？
いやいや。
でしょ？私が悪いことだと、なんか皆さん私が悪いことをしたって言うんですか？
睨みを聞かせる。
そうそう。ね、
借りたものを返さなかったらそんなもんダメよ。
借りたものを返さ、いや、だから返すつもりなんです。返すつもり。
つもりってあの漫画であったんだよ。
ね、返すつもりなんです。返すつもり。頑張って返す。でもいろいろあれもやらなくちゃいけない、これもやらなくちゃいけない、今ね頑張ってるんだけど、なかなか返せ。かわいそうでしょ私。
そんなのヘリクスだよ。
ヘリクツ、いや、もうヘリクツじゃない。私はね、誠意を持って返そうとしてるんです。
いや、返すんだったらピッとさっさと返さないとさ。
ピッと、だから、ピッとできないんですよ。今一生懸命頑張ってるけど、お金が入らないから。
そんな人には貸さないわ。
いやいや、だから、私の方からちょっとお借りしただけなので。
その貸したもの返してくれないと腹立っても私だった
ね。いやいやいや、そう、うん、じゃあもうあなたは会わない、もう逃げる。
そんなことなんとか都合のいい人としか会わないことになるんだね。
それはある。いや、まあ、
中途、うん、
そうか、まあ、やっぱり金は貸したくないね。
いや、貸すには、ね、取ればいいんだ
よ。
借りるから返す
みたいな。そうそうそうそう、私の方から、私の方からちょっとこうね、財布の中からちょっともうお金をもらってお借りしただけなんです。いや、これは言い訳でいっぱいね、でも悪いことはしてはいけないって思ってるからね。これがもう根本的な間違いなんですよ。悪いことはしてはいけないっていう、これはもうとんでもない間違いなんです。ね、なんで間違いなのかっていうと、その人間は煩悩具足だからなんですよ。これ親鸞聖人がね、煩悩具足の煩部って歎異抄で言われている。煩悩っていうのは何かっていうと、分かっちゃいるけどやめられない。ほらスイスイスイデラッタスラスラスイスイスイスイスイスイデラッタスラスラスイスイスイって感じのね。ねえ、これで体にいいわけないとってね、分かっちゃいるけどやめられないってね、分かっちゃいるけどやめられないものを煩悩って言うんですよ。だから悪いことはしてはいけないっていうのは煩悩を否定しちゃってるんです。うん、
煩悩不足なのに煩悩を否定しているから無理があるよね。
無理があるんです。うん、煩悩を否定しちゃったらどっかでその歪みが出てしまうんです。ね、悪いことはしてはいけないと思えば思うほど、教行信書信巻を見ていただきたいんですけど、外に健全精進の層を現じるようになるんですよ。ね、 325ページ右から2行目ね、外に健全精進の層を減ずることを得ざれ内に苔を抱けばなり、ね、外に健全精進の層を減じてはならない、外に健全精進の層を減じてはならないというのは悪いことはしてはいけないと一生懸命ね頑張っていい顔しちゃダメだと。いい顔するとどうなるか、いい顔するとここにね書いてある、監査百端トンジンジャギ監査百端にして悪性やめがたしこと邪滑に同じって感じでね、トンジンジャギっていうのはね自分の勝手な理屈でね、トンジンジャギね、トンジンジャギ、トンっていうのはねもう抑え込んだ欲望がもう止められない、やめられない、止まらないって感じでね、もう出てくるんですよ。邪気っていうのは嘘、偽り、嘘がね心の中でバンバンバンバン吹き上がって、もう自分にとって都合のいいことがバンバンバンバン吹き上がって欲望を押し通していくんです。これはこういうことだからいいんだ、これはこういうことだからいいんだ、悪いことじゃないんだ、そうだ、いいことなんだね、嘘、嘘じゃない、みんなそう言ってるとかね、こういうふうにこう自分の欲望をガンガン押し通していく。人、思い通りにならない奴はみんな悪い、あいつが悪い、こいつが悪い、私は悪くない、あいつが悪いんだ、自分を正当化するためなら何でもやる。なんでか、抑え込んでるからですよ。悪いことをおっしゃいけない。
みんながみんなそんなことじゃないでしょ。
だから抑え込むことが強ければ強いほど、ね、吹き上がってくるものは邪悪で恐ろしいものが吹き上がる。いい人であればあるほど日頃からね、そのね、吹き上がってくるものは醜いものが吹き上がってくる。だから仏教は悪いことをしちゃいけないって教えじゃないんです。そんなこと考えるからもうねえ、何ですか、こう抑え込むと横からピューって出てくるような、ね、おならを我慢しててもこう出てくるようなね、そういう、何ですか、我慢しても出てくるんですよ。その出てきたものを自分のやった種まきだと認められなくなるんです。そしてこれはいいことなんだ、やっていいんだと正当化するようになる。これがトンジンジャギ監査百端ってね、監査ってわかります？監っていうのはですよ、そのなんていうんですかね、自分のねもうみだらな欲望、さっていうのはそれを偽って、これはこういうことだから言い訳してね、これこういうことだから、こういうことだから、こういうことだからって口は滑らかに嘘が出る、滑らかな嘘がペラペラペラペラペラペラペラって出てくる。みだらな欲望をね、自分の欲望を満たすために何でも言う。百端っていうのはムカデの足のごとく次から次へと出てくるんです。これが監査百端って言ってね、こうなるんです。悪いことをしちゃいけないって思えば思うほどね、いいんだよ悪いことしてもね。そうだよ、だって悪いことしても報いをくればいいんだから。
それも怖いやな。
開き直って、自分で言えばいいんだ。
因果の通りなんですよ。なあ、嘘を誰かが認めてもらおうが認めてもらわないだろうがね、あなたの蒔いた種なんだからね、結果を受ければいいじゃないですか。誰かが罰を与えるわけじゃない、誰かが責めるわけじゃない、あなたが蒔いた種まきはあなたに返ってくる、いいじゃないか、ね、結果を受ければいいんだよ。監査百端っていうのはもうね、自分が未来どんな結果がやってくるかっていうことも見えずにね、今目の前にいる人を騙すために、何のために、自分の欲望をこれからも満たし続けていくために、どんな手でも使って 嘘をつく、そして悪性やめがたしって書いてありますね。これ悪性やめがたしと、ね、悪性やめがたしと、もうやめることができない、止められない、分かっていても、そんな人にね、お前どんな悪いことやってるか分かってんのか、やめろよ言って聞けますか。無理だよ、ね、本人が誰よりもやっちゃいけないっていうことを知ってるんだもん。そう、やめられないんです。そう、煩悩だから、だからやめられないから隠すしかない、これが中等号なんですよ。やめられないから隠しちゃうんです。いや、悪いことをやっちゃいけないって思ってる、思ってるけどさ、煩悩があるからやめられないんだよ、ね、煩悩ってのは自分の業、あなたが今までずっと悪いことやってきたのにさ、今さいきなりやめるなんてことはできないんです。それをさ、みんな寄ってたがってね、お前どんな悪いことやってるか分かってんのか、あ、どんな報いをやってくるか分かってんのか、あ、なんていうことを言えば、もうこの人たちの前ではやらないようにしようとするだけで、じゃあいなくなったら、ね、むずむずむずっとやるだけなんです。もう二度とやらないって言ってもさ、無理なんです。無理なんです。ね、いや、もうこの人を信じてね、今度だけは信じてって言ってね、信じれば信じるほど相手にとっては苦しいだけなんです。
だから覚醒剤なんてやらないって言ってもやるんだ。
そう、やりますよ。そのやっちゃいけないっていう気持ちが強い人ほど薬にはまる。悪いことをしちゃいけないっていう気持ちが強い人ほどアルコール中毒になる。私もいろんな人を知ってる。アル中の人とかね、日頃は本当にね、私なんてもうお酒をもうこれから飲みませんって言うんですよ、ね、だけど何かこう心が崩れてきたら、もうこの現実を見たくないじゃないですか。お酒を飲む、お酒を飲むと、お酒を飲んでしまった自分を見たくないから、もっとお酒を飲むんです。悪いことをしちゃいけないから、悪いことをしたという事実を認めたくないから、どんどんお酒にはまってアル中にまた舞い戻っていくんです。その人は誰よりも悪いことをしてはいけないって思ってる人なんですよ。私もね、ほんとそういうね、鬱になった人とかね、アル中になった人と話をするときにね、周りの人たちはみんなね、こんな悪いことをしたんだから先生止めてくださいって言うんです。だけど、ね、仏教から言ったら煩悩具足だと止められないの。本人は誰よりも悪いことをしちゃいけないって分かってるんですよ。でも止められないんですよ、煩悩だから。だから仕方ないですよとかね、悪いことしちゃったんだからまあいいじゃないですかとかね、本人が罪悪感を感じないように一生懸命訴えて、仏教はね、悪いことをしちゃいけないっていう教えじゃなくて、罪悪には享受があるっていう教えなんですよ。これが仏教なんです。だからお釈迦様は、阿闍瀬に対して、ね、こういう罪は軽いけど、こういう罪は重いっていうふうに説いたんです。ね、重い罪はやっちゃいけないけど、軽い罪ならやっていいんです。例えば、怒っちゃいけないよ。怒ることは悪です。でも怒った後にごめんねって謝ったら、その罪は軽いんですよ。ね？はい。いや、言えないの、悪いことはしちゃいけないっていう気持ちが強いから。そんなね、親はね、悪いことはしちゃいけないって教えるんですよ。教える。仏教はそう教えない。 悪いことでも軽ければいいんだよ。
軽
悪だったらいいんだよ。
そのやつ
軽い悪だったら報いも小さくて済む。
どこまでが軽い。
学校に行ったってさって言われるもんね。
そう、どこ行っても悪いことはしてはいけない。親からも言われる、学校からも言われる、世間からもね、どんどん強くなっていく。だから隠れてやるようになっていくんです、みんな、ね、悪いことはしてはいけない、体罰はいけない、言えば言うほど隠れてやるような、いやもう全部暴き出してやればいいんだって、やればやるほどどんどんこう秘密体質ができていく、ね、いじめはいけない、言えば言うほど隠れてやる、巧妙になっていく、ね、悪いことはしてはいけないっていうね、この思いが何て言うんですかね、人を傷つけていく、自分を苦しめていくんです。仏教はそうじゃない、悪いことであっても煩悩具足だからね、すぐにやめられるものもあるし、やめられないものもある、ね、やめられないものはもう仕方がないんですよ。せめて、その自分の作っている罪悪を軽くしていけばいいんです。じゃあどんなものが重くてどんなものが軽いのか、仏教ではですね、知らずに犯す悪が重くて、知って犯す罪が軽いんです。ね、軽ければいいんです。自覚あればいいんですよ。ああ、悪いことしちゃったな。ってことは軽い。もう、ないに等しい軽いの
は。
ね、軽いんだから。
知らないでや
る。ちょっと結果はやってくるかもしれないけど、重い罪とはもう全然桁違いの軽さです。ね、方々剤を作ってしまった、悪いことをしちゃったな。ね、認めれば軽い。もうほんと全然結果なんてやってこない。
じゃ知らずにやっちゃったことも気がついて。
知らずにっていうのはね、違うんですよ。知らないはずはないんです。
隠す。
私は悪くない。認めようとしない罪が重いんです。
悪いことしてないっていうことだね。
そうだから、認めればそれはどんなに恐ろしいことをやったとしてもその罪は軽い。でも報いは受けていかなくちゃいけないんですよ。受けたとしてもその人の苦しみは小さくて済む、
うん、悪いこともやっちゃったなってすぐ認めれれば、
そうそうそうそう、レイ・ミゼラブルってね、ジャンバルジャンがパン一つ盗んだだけで、懲役20年でしたかね、まあ脱獄したから、ね、パン一つ盗んでね、盗みの罪はパン一つでも同じだと、懲役5年と、脱獄の罪はさらに14年と、19年牢屋の中に入ったと、ね、そもそもジャンバルジャンはその自分がパン一つしか盗んでないんだっていうところに立ってる。俺は悪くない。パン一つぐらいな。悪くない。悪くないって思ってるから罪が重いんです。ね、いや、パン一つでも盗みは盗みと、こういうふうに認めればその罪は軽いんです。
金額の代償。
そうなんです。認めるか認めないかなんです。ね、ある方がね言ってました。私の知り合いの人がね、両親からお金を盗んでも法律上は罪になりませんからってね。
まあそうなの。
はい、
親から。
そうです。
他人だったら罪になるから。
そう、
親金持ってなかった、ね、
だけどそうじゃないね、両親からといっても盗んだらですよ、
罪
です。天下の法では裁けないけれども、うん、仏教から言ったら盗みは盗みなの、ね、つまり世の中の法律で裁けるか裁けないかは関係ない、盗みは盗み、ね、だけどそれを、ああ盗みをしてしまったんだなと認めれば罪は軽いんです、 たとえそれをまた繰り返してしまっても認めれば軽い、ね、業なんだ、ね、すぐに直せるものじゃない。でもその報いは受けていかなくちゃいけない。認めれば報いが素直に受け止められる、ね、例えば借金を作ってしまったとしても、ああ私は本当に悪いことをしちゃったからね、こういう、ね、報いを受けてるんだなと、借金を ね、これから返していかなくちゃいけないんだなと、こういうふうになったとしても認められる。その人の作った借金は軽いんです、仏教から言ったら。認められない、ね、私は悪くない、
逃げるから重くなる。
そうなんです。私は悪くない、報いを受けたくない、報いを受けるなら死んだ方がマシだとかね、報いが受けるならもう遊び切ってしまえとかね、そうやって現実から逃げることが罪が重いんです。だから同じこの悪いことはしてはいけないって言葉はね、もう悪に大小がないんですよ。でも仏教は悪に大小があって、重い罪は作っちゃいけないけど、軽い罪は仕方がないっていうふうに教えられる。なぜなら煩悩具足だからなんです。だからなるべく罪悪を軽くしていくことが私たちにとって大事なことなんです。だから謝っていった方がいいんですよ。謝らない、私は絶対謝りたくない、これは認めてないですよね。罪悪、重い結果がやってくる。だけど素直に、あ、すいません悪かったです、謝れば罪悪は軽いね。例えば本をね、自分が買ったのにね、借りたというふうに言ってね、人に渡したね、帰ってきた時に、あれはね借りた本だからね、なんていうんですかね、他に買っても意味がないんだと、嘘ついてしまった、これはまあ悪いことですよね。嘘は悪いことだとね、それをなんでバレたくない、認めたくない、あの人に会ったら嘘だと全て分かってしまう、認めたくない、会いたくない、だから行かないっていうのは罪が重い。だけど認めればいいんです。ああそうだよね、嘘つくことは悪いことだけど、私は煩悩具足だから仕方がないんだなと思って、いやすいませんちょっと嘘をついちゃったんですって言えたら罪は軽いんです。これが仏教なんです。同じことをやってもね、その罪が重い人と罪が軽い人がある、ね、私たちの目から見たら同じことやってるわけじゃないかと、同じことやってもね、罪の軽い人はね、軽い結果しかやってこない。罪の重い人はね、もう信じられないようなひどい結果がやってくる。ジャンバルジャンの話だったらね、パン一つで19年、牢獄にね、はい、入れられたと。なんでかと。それは、悪いと認めないからですよ。自分が悪かった。盗みね。そのパン一つでも盗みは盗みなんです。そう。だから逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて結果を受けた場合は罪が重いですよね。だけどそれを認めて、ああ悪いことをしてしまったんだと思って自首をすれば結果は受けるけど罪は軽い。これが仏教なんですよ。それがわからない。罪が重いとか罪が軽いとかっていうことがわからずに一緒くたになって悪いことは、ね、してはいけないって思うことが、これがものすごい罪悪なの。だから悪いことをしちゃいけないから、だから悪いことをしても認めないって心になって嘘をつくようになる。ね。そして人のものも、ね、盗むことは悪いことだって言ってもですよ。欲しくなるんですよ。これ煩悩だから。だから取ってもいいですよね。自分の中で悪いことだと認めなければこうなっていくんですよ。人がね、これ悪いことだから認めなさいって言ったら、認めたら最後ですね。悪いことはしてはいけないと思ってるんだから、だから絶対に認めない、私は悪いことなんてしてない、隠す。でも仏教は逆なんです。 重い罪を作っちゃいけないってことですから、認めていくんですよ。ああ、私がやっちゃいました、すいません、ね、それをね、責めるとか、仏教で見捨てるとかっていうことはしない。でも報いは受けていかなくちゃいけない。例えばお金を持ってしまったために盗みをしてしまったなら、じゃあもうあなたはお金を今持てないんだねってことなんですよ。それなりのこう報いを受けていく、ね、それはその人を苦しめるためじゃなくて、その人に徳を身につけさせてね、幸せな未来に行かせるためなんですよ。でもそのためにはまず認めないといけないんです。軽い罪に変えないと変えられないんですよ、自分を。悪いことをしてはいけないって思ってる人は、いつまで経ってもね、自分の悪を認めようとしないんです。悪いことをしたら、結果が来る前に逃げる。逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げまくる。だから聴聞もできない。苦しくなって。だって聴聞っていうのはね、法教ですから。真実を照らし抜く鏡なんですよ。ね、仏法を聞くっていうことはですよ、その人その人の心の鏡を見せてるわけです、ね、よく死ぬとね、閻魔様のところに連れて行かれるって聞きますよね。閻魔様のところには上張りの鏡があってね、生きてる時に私は悪いことなんかしてません、悪いことなんかしてません、許してくださいとかって言ってもですよ、お前は一体ね何をしてきたんだっていうことをバーンと見せられるわけ。臨終にですよ、うん、今仏教で聞いていることが見せられるんです、うん、仏教を聞けば上輩の鏡を死ぬ時に見せられる前に鏡を見て、おこれはちょっとまずいぞと生き方を変えていけるわけですよ。だけど、ね、現実から目をそらして逃げて逃げて逃げまくってきた人はですよ、最後の最後に何ですかね、鏡を見せられて、そして容赦なく鬼にこうね、いびり抜かれる世界にやっていくわけ。なぜならその罪悪を仏法の力で抜いてもらってないから、ものすごい苦しみの世界にやっていきます。だって悪いことをしちゃいけないって思ってんだよ。それが最後に、あなたは悪いことをしていましたっていうことを見せつけられる。どれだけひどい苦しみがやってくると思いますか、
うん、逃げようないもんね。
そう、これが未来待つ地獄という世界なんです。五章の一大事なんです、うん、ね、悪に大小があるっていうことが分かれば、教授があるっていうことが分かれば、軽い罪に変えていけるんですよ。お前こんな悪いことをしたんだろう、はいしましたって言えたら、結果はほとんどやってこないんですよ、ね、だけどいやいやいや私は悪いことをしていませんって言ったら、それによってもういやいややっただろう、ほらほら上張りの鏡と、もう嘘はつけないよ、上張りの鏡の前に。そしたら認めざる追えない結果ね、その追えないようになって、もう自分の罪悪によって、もう身も、まあ心もね、ズタズタに引き裂かれていくわけです。これが五章の一大事という世界なんです。恐ろしい。今認めればね、そんな、全然結果はやってきないですよ。軽いですから。だから罪っていうのは1年で消えるんですよ。そう、認めた1年で消えるんです。私がやりましたって認めたら消えるんです。
今日の山だから認められない、自分は悪くない、認めたらこう見捨てられると思うから認められない。
そうですね、認めたら見せられると思うからね、認められない。でも認めても見せないよと。でも報いは受けていかなくちゃいけない。報いを受けることと見せられることがイコールになってるんです ね、そうじゃない。報いは報いであなたは受けていかなくちゃいけない。でも私たちはあなたを決して見捨てない、ね、それを伝えていくのが全知識なんですよ。だから全知識はね、どんな相手であっても見捨ててはいけないんです。それがどんなに極悪人であったとしても、どんなにボンクラであったとしてもね、どんなにね、もう殺人犯であったとしてもね、極悪人であったとしても捨てちゃダメなんです。なぜならその姿を皆さんは見るでしょ。見たら、ああやっぱりああいう悪いことをする人は見捨てられるんだなって刻み込まれるじゃないですか、ね、ああじゃあ私も悪いことをしないようにしようってなる。捨てられないために
隠れてするよ、ね、
そうそうそう。だからこう一貫して続けていかなくちゃいけないんです、全知識は、ね、見捨てない、見捨てないっていうことを、どんな相手であったとしてもね、相手が離れていくのはいい、自分からね離れることはしない、これが全知識です。それを一生かけて貫くからこそね、皆さんを信じられる。ああ、仏法は人を見捨てる教えじゃないんだな。でも報いまではね、報いを何とかしてくれって言われても無理です。それはあなたの作った種まきだから、あなたがこれから結果を受けていかなくちゃいけない。
自業自得だ、ね。
そう。でも私たちはあなたがどんな結果を受けたとしても、あなたを見捨てるようなことはしない。だけど報いは報いでちゃんと受けてもらわなくちゃいけないんです。そこをね、仏心っていうんですかね、親バカっていうんですかね、助けちゃうんですよ。報いを与えることがね、なんかかわいそうに思えて。ね。それが良くないんです。そしたらね、甘えるじゃないですか。また助けてくれるだろう。味を占め、最後は誰かが何とかしてくれると思う。でも誰も何ともしてくれます。それが因果の道理なんですよ。それを認めるっていうことが自分の罪悪を軽くしていく方法なんですね。悪いことはしちゃいけない。これが根本的なね、思いなんですよ。これをね、ぜひなくしていってほしい。今日話を聞いたね、皆さんも。ね、ご縁のある人にね、ぜひ、こう思うことがあなたを苦しめてるんですよ、と。悪いことはしちゃいけないって思う気持ちがあなたを苦しめる。そうじゃない、仏教っていうのは、どうにもならない煩悩があることを教えられてね、その煩悩を抑えつけたらどうにもならないから、自分ではどうにもならないところで言い訳しながらやるようになる。それが自分もね、身を滅ぼし、人も周りの人もね、巻き込んで傷つけていくようなことになるんです。それが邪活の如くって言われてね、蛇やサソリのごとくですよ。もう蛇のように執着し、思い通りに動かし、サソリのように思い通りにならない奴はね、奴だけにして心になっていく。恐ろしい。邪悪な心です。だから煩悩を認めて仕方ない。ね。私の中に煩悩という子供をね、持ってるんだと。だからその子供のやった罪は親も悪い、親も責任、そう思って子供を傷つけないように親がその報いを受けていけばいいんですね。自分の煩悩がした罪は、それは自分がやった罪なんだから結果はちゃんと受けていくね。でも仕方がない、なぜなら煩悩不足だから。これが仏教なんですよ。
仏教に合ってなかったから、ね、 わからないでしてしまったんだね。
はい。ね、一切の悪行は邪見を因となす。悪いことはしてはいけないという誤解が罪悪を生み出していくんだと。はい、
根本的な悪みたいな。
そうなんですよ。そう、そう、ずっと生きてきたんです。悪いことはしてはいけない、まるでいいことだと思って強く信じてね、もう子供もそう育てて、悪いことしちゃいけないよ、悪いことしちゃいけない、悪いことしちゃいけない、そう育てたんです。まるでいいことだと思って、それが仏教を知らないっていうのは不幸です。
みんな不幸になっちゃうね。
はい。だからといって悪いことしていいってことじゃないですよ。悪いことしたら悪いことしたで結果を受けていかなくちゃいけないですから。ね。そういうことじゃなくて、仏教は悪いことには教授がある。ね、軽いのと重いものがあって、重い罪はやっちゃいけないけど、軽い罪ならやっていいよ。
悪いことしたら悪いことしちゃったんだなと、
はい、
悪いことしてしまわなかったなって思えることが大事。
そう、
認めれることが大事。
そうなんです、うん、どんなにね恐ろしい罪を作ったとしても、ああ私が作った罪だな、仕方がないなって認められるようになった世界が新人月上という世界なんです。これが新人月上というね、なんか特別な世界じゃないんですよ。なんか新人月上だとね、ボーって、よーらいなりひど、おんのくわーって感じのね、あーっていう、こんなすごい体験じゃなくて、新人欠如で現実にやってきたことは、ああ、私が前に立たれまきでございましたと。
因果の通りが腹に収まる、
ね。そう。実にシンプルな星です。でもそれを認めることができれば、どんな罪も軽いので、それによって地獄に落ちることもなければ、三幕堂に落ちることもないです。もう、永遠に。永遠にです。これが一年の救いと言われるものなんですよ。一年往生ですよね。新人欠場の一年で、ね、往生一条なんです。
認める一年。
そうそう。ね。私が参った種ですと。こう認める一年ってことです。そしたらどんな罪も重くないので、報いはほとんどやってこない。
でも、その認めた、つもりだから、いや
つもりだから、
ことは悪かったんだなと思っても、
うん、悪いと思っても本当に一乗してない時はムクムクムクムクってね、ムクムクムクでもなって、そのでもって、でもやっぱりあいつが悪いんじゃないかなと、でも私は頑張っていた、
結論してない、
してない、
だから聞いても、たら
そうそう、そう、ある時はそうだなと、ある時は違うなと、
だから何回も聞かせてもらって気づかし、また気づかせてもらって繰り返し、もうすぐ1回ですからね、
1回でできるわけないじゃないですか。
できると思ってるから、
うぬぼれです。だから仏教は繰り返し繰り返し聞かせていただかなくちゃいけないし、でその教えはね非常にシンプルですよね、はい、シンプルな教えです。なんか拝むでも信じるでもなく、はい、 あ、やってきた結果は自分のまいた種まきなんだな、それを認めた1年で新人欠如、
素直になれない自分は素直になれないもんなんだなって思えたら大丈
夫、そうそうそうそう、はい、そういう、これが罪悪なんですね。そうですね、新人必要です。はい、
デモがくっつくちゃダメだ、
そうです、デモってでもやっぱりあいつが悪いんじゃないかと思ってしまうんです。特に苦しい時ほどね、でもってでもっていうのが出てくるんです。だから教えを何回も繰り返し繰り返し聞いていかなくちゃいけないんですね。
やっぱりデモって出るのは相手と比較して自分はそんなに悪いことやってないぞって見える分しか見てないから、
まあそうですね、結局自分の見えない部分がね、うん、見えないところでどれだけ恐ろしい悪を作ってるかわからないんだけど、そこには気づかないわけです、うん、はい、これが罪悪です。じゃあ今日は以上です。